のビールみたいにしみじみ心地いい番組、週末横丁。こんにちは、村上萌です。いつも週末横丁を聞いていただいてありがとうございます。今回はですね、36回目となりますが、3回に1回私が一人で、お送りする一人横丁というものが、のね、番がやってきたので、一人でお送りしたいと思います。で、まあ、この配信にあたってですね、皆さんからのお便りをもとに、お話しするということで、先週撮らせてもらったんですよ、SNS で。インスタアンケートで。で、なんていうタイトルにしたかっていうと、雨の日の休日何してるっていうタイトルで、皆さんからお便りを募集して、これをもとにね、こう一人で過ごす、休日だったり、雨の日とかっていうお家の中をこう工夫していただくヒントになったらいいな、なんて思って、募集して企画したんですけども、奇跡的なこのね、梅雨明けですよ。全然雨じゃない。統計開始以来最も早い梅雨明けなんていうことが、起きて、私が今住んでいる長崎もですけど、東京も含めてかなりね、暑い、毎日が始まってしまいましたが、7月に戻り梅雨なんて初めて聞いた言葉ですけど、梅雨が戻るような気候が、あったりとか、暑すぎるから逆に、家で過ごす日があったりとかっていうこともあるかもしれないですし、このちょっとコロナが落ち着いたムードが、ね、なんかちょっとずつこう、やっとできなかったことができるようになったっていう世間のムードがありますけど、そういったことを SNS で見てると、なんとなくこう、自分はついていけてないような、置いていかれてしまったような気持ちになるようなこととかもね、やっぱり SNS が、これだけ盛んだとどんな人でもね、あると思うんですよ。比較しちゃったりとか。っていうので、突然襲う孤独だったりとか、ちょっとこれ外には出れないなっていうような時に、ぜひ、活かしていただけたらなと思うので、雨の人は言わずに、家でできる小さな工夫というテーマで皆さんにお届けできたらと思います。で、ざっくり DIY 編とかお掃除編、料理編、子供との過ごし方編なんていうので、募集をさせてもらったんですけど、ちょっとずつご紹介していきますね。すごくたくさんいただいてます。まず料理で言うと皆さんどうですか？ね、家でこう、今日は過ごすぞってなった時に、どんな料理をするかなっていうところなんですけど、いただいたもので言うとですね、手作りピザパーティー、手作り餃子パーティーが多いです。なんていうのもいただいてますし、料理で旅をすることが多いかも、バルや居酒屋を開いてますとかっていう、なんか素敵なコメントがたくさんありますけど、どうですかね。私は最近ゼッポリーニっていうね、ナポリの揚げパンをネクストキャンドのコラムでも、先月かな、ご紹介させてもらったんですけど、作り方を、それにめちゃくちゃハマってまして、本来は海苔をね、入れるんですけど、海藻を入れるんですけど、私は長崎に住んでいるので、ちょっと長崎流に、やってみようっていうことで、青さを入れて作ってます。生のね、青さとかがめちゃくちゃ安く手に入るので、この間、実家に帰った時に横浜で家族に作ろうかなと思って、お店に、スーパーに行ったら、長崎でだいたい200円ぐらいで売ってるはずのものが、800円とかしてね、結構びっくりしましたけど、青さを使ったゼッポリーニがとってもおすすめです。本当にこの暑い日ってね、何も食べたくないとかって思いますけど、意外とこう、もたれるかなと見せかけて、カリッとした揚げ物、あと青のりとかね、その青さの海苔の香りって食欲誘ってくれるので、ね、何も食べたくないって思う時にも、ちょっとそれとキリッと冷えた白ワインとかと、合わせるとめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ、ゼッポリーニ、簡単です、本当に。青さと、強力粉と薄力粉と、イーストってね、入ってるので、イーストっていう文字があるだけで、私もずっとこう、勝手に距離を置いて、発酵とか無理って思ってたんですけど、意外と、本当に簡単だったので、ぜひ、やってみていただきたいです。あとはですね、スパイス混ぜご飯っていう、今や、ちょっともうなかなか手に入らないネクストウィークエンドの雑誌、2017年の春夏号に載っているレシピで、スパイスとかナッツとか、 あとパクチーとか、ちょっとこうひき肉がカレー風味になってる混ぜご飯があるんですけど、それにね、こうライムとかをちょっと絞って、めちゃくちゃそれも美味しいので、あれも食欲ない時におすすめだなとかっていう、私が今家にこもることになったらその辺を作るかなって思うんですけど、ねえ、ピザパーティー、手作り餃子パーティーが多いですって言ってくださってますが、餃子ね、餃子どうですか？鉄板餃子とか皆さんどういうの作ってらっしゃるんだろう。私も一時期は餃子は家ですごく作ることが多かったんですけど、まあ夫がビーガンになったっていうのもありますけど、それよりも前に市販の餃子がめちゃくちゃ美味しいことを知ってしまって、今回一人横丁なので、ちょこちょここの皆さんからいただいたお便りの合間に自分のなんかこうおすすめを挟んでいきたいなと思ってるんですけど、北海道に住んでる時に、あれはね、北海道十勝町、音更町っていうところの餃子、宝永餃子っていうんですけど、宝に永遠って書く餃子、それがめちゃくちゃ美味しくて、冷凍で売ってるんですけど、あんなに肉厚な餃子あんまりこう食べたことなかったなって、肉厚って言ってもあんま伝わんないか、皮がしっかりしてるんですけど中がめちゃくちゃジューシーで美味しいんですよ。ニンニクも効いてて、それを買って以来これだけ美味しくて、しかもいつも冷凍庫に入ってて、あ、ちょっと5個だけ食べたいなとかっていう時にすぐにできるんだったら、いや、ちょっともう餃子は買おうかなっていう思考になって以来あんまり家では作ってないんですよ。で、まあ今長崎引っ越してきて、北海道では、宝永をよく買ってたんですけど、まあ大阪に住んでた時とかも北海道から取り寄せてたんですよ。ただ長崎に引っ越してからは、出会っちゃったんですよ、こっちでも。餃子の川下さんっていう、ひらがなで川下って書くんですけど、そこもめちゃくちゃ美味しくて、結構家がね実は近いので、海水浴の後とかに普通に直で買いに行ったりとかもしてるんですけど、結構東京の知り合いとかがみんな通販で頼んでるのを目撃してます。ここもね、プリッとして肉しくてジューシーで美味しいんですけど、季節商品とかがすごく豊富なのも楽しくて、例えば今ホームページ見るとエビとスイートコーンの水餃子とかあるんですよ、夏季限定で。ちょっと安尾ちゃん一回咳するねすいません。そうで、冬は冬季限定で葉ニンニクの焼き餃子とか、まあそういう風に常に楽しませてくれるんですよね。もうその餃子が冷凍庫にあって、あとビールとか冷やしておくだけでもうワクワクしちゃう、そんな餃子に出会ってしまったので、私はめっきり餃子は冷凍になってますが、いいですね、久しぶりに手作り餃子パーティーもしたいななんて思いました。ありがとうございます。他にもいっぱいいただいてますが、ちょっとお菓子のご紹介をしますね。お菓子ジャンルで、雨の日こんなことしてます、家の中でこんなことしてますっていうお便りもいただいてますが、素敵、雨の日はクッキーを作るという習慣が我が家にあります。レイニーデイクッキーで、甘い香りと雨のしっとりとした空気は、うちの定番セットです、なんて素敵なのもいただいてますし、カノンを流しながら入れたてのコーヒーと手作りのお菓子を楽しんでいます。うん、なんか皆さんすごくあれですね、雨の日っていうテーマで募集したからかもしれないですけど、ポエティックでいいですね。この30度超えた時の暑い日はどうやってポエティックになれるんだろうって思いますけど、でもやっぱりこうちょっとね、雨降った時とかにそういう風に定番のレイニーデイクッキーデイみたいなの作れるのいいですよね。うん、めちゃくちゃ暑い日の定番、皆さん何ですかね。お菓子、私お菓子で言うと最近あれです、ネクストウィークエンドのそれこそコラムで、最近新しく入ってくださった新コラムニストのね方が、リサさんっていう方が紹介してくださっているレシピで、蜂蜜レモンのヨーグルトムースケーキっていうのを作りましたね。これ夫がね誕生日だったんですけど、まあ、ホールケーキなかなか近くにこうすごくこれは買いたいって思うようなケーキ屋さんにまだ出会えてないので、もう 作るかと思って作ったんですけど、すごく可愛かったです。もう砂糖も本当に控えめで、ヨーグルトムースでできますし、あのね、家でケーキ作るときとかって、まあ、お店屋さんに頼むメリットとしては、やっぱりこう、まあ、美味しいっていうのもありますけど、プレート書いてもらえるじゃないですか。ハッピーバースデー何々ってお願いしますとかっていう。それが、まあ、このレシピは、葉っぱにね、自分で白いペンで書くんですよ。で、ネクストウィークエンドのそれこそ雑誌とかでもね、よく葉っぱに書くっていう手法は、ご紹介させていただいたことがあるんですけど、逆にめちゃくちゃもうね、お店で頼むよりおしゃれなので、葉っぱに書いたりとか、あとは、プリンタブルですよね。ネクストウィークエンドでずっとやってる、プリンターで印刷するデータで、アルファベットとかを印刷して切っていただくと、ガーランドみたいにして、ケーキトッパーを作れたりとかもするので、まあ、ガーランドちょっと大変だわっていう方とかね、プリンターないわっていう方とかは、葉っぱならあると思うんですよね。おしゃれっぽいと思って、ちょっと敬遠せずにやっていただけたらいいなって思います。私は、庭にブルーベリーの木が生えてるので、その葉っぱを取ってやりましたけど、お花屋さんの葉っぱとかだとね、ちょっと、薬とかがついてるかもしれないので、食べられる葉っぱがおすすめです。うん、ヨーグルトムースケーキもぜひ作っていただきたい。めちゃくちゃ見かけが可愛いですし、余った蜂蜜漬けのレモンは、その後ずっと炭酸を入れて飲んでました。あと、クッキーもね、かなりうちは日常の中にあるので、結構娘が保育園の帰り道とか車の中で、今日クッキー作んないとか、気軽にね、火曜日とかに言ってくるんですよ。で、まあ、週末ねとかって言ってもいいんですけど、意外とクッキーって生地さえあれば、ね、もうすぐにこう出しといて、夕飯の準備してる間に、はい、型抜きなーなんて言っておくと、もう4歳とかになると、ずっとやってるからできるんですよね。で、夕飯食べ終わる頃にオーブンに入れて、で、15分とか焼くだけなので、洗い物してる間にだんだん部屋の中がいい香りになってきて、デザートができてるっていう、結構、いいですよ、この循環。すごく子供のために頑張ってるとかっていうわけじゃなく、冷凍しておくだけ、生地を。っていうので、楽しい。子供の遊びにもなるし、みんなで食べられて、家がいい香りになるので、クッキーの小分け、結構おすすめです。うん。お菓子も皆さんいろいろ、こんなこと家の中でしてますっていただいてますけど、ピンクの甘酒飲んで、いろいろなアレンジレシピ楽しんでますなんていうのもいただきましたが、ありがとうございます。そうです。甘酒ですよ。ね。夏の定番といえば甘酒。これイメージとしては、やっぱり冬の初詣みたいな方も多いかもしれないですけど、実はね、これ、ネクストウィークエンドでは何度かお話ししてますが、俳句で言うと、夏の季語なんですよね、甘酒って。で、これなんでかっていうと、甘酒は、まあ、飲む点滴って言われたりとか言われるほど、まあ、栄養満点の飲み物なんですけど、江戸時代とかっていうのは、クーラーがね、なかったので、暑くなる季節になると、夏バテ防止初期払いっていうので、皆さん甘酒を飲んでたんですって、冷やして。甘酒がね、海水浴のお供だったみたいな文献もあったりとかして、結構びっくりしますよね。でも今年ぐらい猛暑になると、ちょっともう自分で夏バテ防止していかないと、クーラーにもやられるし、外の猛暑にもやられるし、もうどうしたらいいかわかんないっていう気持ちになっちゃうと思うので、ぜひ、ピークの甘酒ネクストウィークエンドで、ね、ノンシュガーノンアルコールで作ってるので、飲んでいただけたらなと思います。冷凍庫に入れて、ちょっと溶けかけとかだとシャーベットっぽくなったりするので、それもおすすめです。次、お掃除編ご紹介したいと思います。皆さん、お家の中でのお掃除結構されてる方多いです。徹底的にしているという方が多いですけど、ちょっとね、いくつかご紹介すると、これ素敵だな。精油を一滴垂らしたお水で床拭きします。ジメジメを飛んでけーなんていうのをいただいてたりとか、押し入れの中を全部出して掃除機に拭き掃除をしてます。家の書類整理、ラベル分けをして、書類を一つずつしまうと自己肯定感が爆上がりします。 家中を雑巾がけするとジメジメがなくなる気がします、というのもいただいてますが、結構皆さん雑巾がけでジメジメをね、払ってらっしゃるみたいですね。うちね、本当にちょっと長崎でテーマを持って暮らそうなんて思ったもんだから、去年180平米の家に今住んでるんですよ。ちょっと大きくて、そうなんですよね。今までマンションばっかりだったから、こうコンパクトでやってましたけど、ちょっとこの家を全部雑巾掛けしたら、ぎっくり腰になりそうだなぁ、なんて思ってますけど、やっぱ雑巾掛け気持ちいいですよね。この前ね、いただいたんですよ。ディプティックってフランスの、ね、もうフランスを代表するフレグランスメゾンですけど、ディプティックね。創立多分60周年ぐらいになるブランドですけど、ディプティックからホームケアコレクションが出たんですよ。で、そこから出ている、これね、なんて書いた？マルチサーフェスクリーナービネグルっていうめちゃくちゃもうおしゃれな名前のボトルをいただいたんですが、まあ要は簡単に言うと形状からするとお掃除スプレーなんですよ。で、まあ、キッチンからバスルーム、リビング、ベッドルームの床、天井までマルチに活躍してくれますっていう風に書いてあって、ピカピカに、オフし仕上げてくれますよっていう水道の蛇口とか、フードプロセッサー、携帯電話ケース、洗いにくいものにも柔軟に対応していて、ラベンダー、シダー、イチジク、ビネガーを合わせた繊細な香り付きっていうね、ものをいただいたんですが、これがね、こう朝仕事する前にちょっとそれをシュシュってしてデスクを拭いてから作業開始するとめちゃくちゃ気持ちよくて、あー、なんか拭くっていいなって思うし、そこにこう自然の香りがついてるってこんなに気持ちいいんだなんて実感してますけど、まあ、これね5000円以上するんですよ。いただいたものの値段を言うのもあれですけど、自分でねこう定期的にその香りのためにシュッシュッとこう掃除のために買うっていうのがなかなかハードルも高いかもしれないですけど、でもプレゼントに使おうって思いました。すごく自分じゃ買わないものこそプレゼントねされると嬉しかったりするのでおすすめです。ディプティックはやっぱりキャンドルがねあまりにも有名ですけど、ホームケアコレクション見ていただけたらと思いますし、あともう一つ5000円以上のものをご紹介した後なのでかなり誰でもできるものをご紹介すると、この前うちに、家でバーベキューをするっていう時に、友人のね、知人のシェフが来てくれたんですよ。すごく、まあもう本当に、ね、有名なレストランで働かれてたシェフなんですけど、で、いっぱい料理作ってくれて、で、終わり際に、せっかく来たんで、鍋磨いてっていいですかって言ってくれて、もうどうぞどうぞって感じだったんですけど、まあ、銅鍋を磨いてくれたんですよ。で、結構持ってる方、いっぱいいらっしゃるかな。うわ、名前、ちょっと待ってね。名前忘れちゃった。見てこよう。これこれ。用意しとけって話ですよね。収録の前に。あ、インスタとかでもね、よくネクストウィークエンドのハッシュタグつけてくださってる方とかが使ってるイメージなんですけど、これイタリアのバッラリーニっていうサービングパン。まあ、要は火にかけられるんですけど、そのままサーブもできる、すごく可愛い持ち手がある、銅のね、パンがあるんですよね。で、それ私もすごく愛用してて、あとそれ以外にも結構私銅が好きで、ちょっと変わったものを持っていて、京都の鍛金工房ウエストサイドっていうところで、ね、昔ね、うどん好き専用の鍋を買ったんですよね。で、その鍋とかも、まあ、もともと買った時は本当にもう、綺麗な色だったんですけど、使ってるとどんどん黒ずんできちゃってたんですよ。それを、シェフがですね、磨いてくれた方法が、ものすごく簡単で、手品みたいだったんですけど、お酢と塩とスポンジを渡しただけなんですよ。そのスポンジはちょっと硬いスポンジだったんですけど、お酢と塩を1対1の割合で混ぜて、そこに、スポンジをね、染み込まして、で、ただ、サビがある部分をこするだけなんですけど、 もうね、こんなにツルツルだったっけってぐらい綺麗になって、でお酢も私が結構いいお酢を渡したら、いやもっとそこにある奥にあるらっきょうのお酢でいいですって言われて、らっきょうをつけるために買ってたすごい安いお酢を使ってくれたんですけど、塩も普通の塩で、それだけでめちゃくちゃピカピカになったんですよ。すごい気持ちよかった。なんか見えるように戸棚に入れてる鍋たちだったので、それがピカピカになってるってことがすごく気持ちよくていいですよね。ちょっと皆さんに、聞いていただいた方に少しでも役に立つことを持って帰ってほしかったのでシェアしました。はい、ぜひやってみてください。次、最後ですね、子供との遊び編ということで、ポップコーンを作ってお部屋を暗くして映画ごっこをしてます。私はだいたい寝落ちしてますが、だったりとか、プロジェクターで映画鑑賞してます。映画版だとドラえもんとかも結構泣けるんですよね。家でも窓際にレジャーシートを敷いておうちピクニックをしてます。遠足ごっこをしてます。泡風呂ごっこをしてますとかっていうね、皆さん本当に工夫されてますけど、いや、お家でね映画を見るならもう映画館ごっこにしてしまおうっていうのはいい作戦ですよね。私も家に逆にテレビがないので常にプロジェクターで見てるんですけど、まあそうするとこう結構リビングのね大きな部分を占めることになるので、まあ娘が、私たちが何かしてる間に勝手に見てるものは任せてますけど、ね、一緒にこう見ようよっていう時は親も楽しいものを選ぶようにっていうのはしているので、最近娘に買ったジブリ作品一式 DVD の中に宮崎駿さんが監督をされているルパン三世のカリオストロの城っていうのが入ってて、実は見たことなかったんですよ。なので改めて見たりするとやっぱりすごく楽しいですよね。銭形のとっつぁんが29歳かもしれないみたいなネットの情報を見て結構衝撃的でしたけどね。そういうことありますよね。サザエさんだって25歳だったりするし、なんかこう漫画のキャラクターの年齢を越した時って、一番記憶してるのはちびまる子ちゃんの3年生を越した時なんですよね。お父さんから父親からその時誕生日、3年生進学おめでとうっていう、当時ファックスが上海で仕事してたお父さんから届いて、ついにまる子と同じ年齢だねって書いてあったのが今も結構覚えてますけど、なんかキャラクターってやっぱりすごく憧れとかね、イメージがあるだけに、とっちゃんより上かみたいなのは結構しみじみしますけど、何の話だっけ、そう、子供との遊び編いいですよね。私は結構ね、あと白い大きな紙に目いっぱいこう娘に絵の具で落書きをしてもらうっていうのにすごくハマっていて、 IKEA のめちゃくちゃ細長いロールペーパーがあるんですけど、それを家いっぱいに広げて絵の具を出して娘に好きなだけ描いてもらうんですよ。で、今ね、4歳が結構絶妙な年齢で、まだ絵という絵がすごくこう絵らしくなっているわけでもないし、字とか描くよりも色で遊んだりとかするのが結構好きなので、なんかね、めちゃくちゃおしゃれな包装紙みたいに仕上がるんですよ。で、それを乾かしておいて、誰かに物を送る時の外側の包装紙としてよく使うんですけど、雨の日とかはそれを書きだめ、作りだめをしたりしてますね。あと他にはですね、皆さんこうもう何編でもなく、私は無音で雨の音を感じた後に小説の世界にどっぷり浸りますとか、ユーミンを聞いて浸っていますとか、雨で濡れた紫陽花の写真を撮りに出かけますとかっていう素敵なね、雨の日の過ごし方もたくさんいただいてますが、浸るっていいですよね。やっぱりこう物事が終わった後にそれにどう浸るかみたいなので、その出来事が自分の人生にどうこれから経験糧になっていくかって、やっぱりね、その出来事一つじゃなくて浸り方ってすごい大事だなって最近思います。私のね、ネクストウィークエンドのチームのバリスタのガルテンコーヒーのあさみさんが、この前家族で、男の子二人のママなんですけど、長崎に遊びに来てくれたんですよ。で、ちょうど私の夫が珍しく2連休があったりしたので、がっつり みんなで遊んだんですよ。で、うちの娘と年齢も子供たち近いので、すごい3人で仲いいんですけど、その2日間、2泊3日の旅行に対して、あさみさん家の子供たち、あさみさんたちがめちゃくちゃこういろんな話をしてくれて、絵日記書いたり、長崎への想像を膨らませたり、あんなことしよう、こんなことしようとかって言って、ね、いろんなことを想像しながら準備をしてきてくれて、こんな虫がいたらこういう絵を描こうとか、虫かごもいるかなとか、ね、海に行ったらこういうことしようとかっていうふうにめちゃくちゃ想像してきてくれてるから、本番が本当にただ普通にするだけでも楽しいんですけど、みんながずっと楽しみにしてた、要は本番なんですよ。それは出来事じゃなくて、準備があるからこそ本番っていう認識だから、すごくみんな子供たちも楽しみ尽くすし、で、終わった後もそれを描けるように、絵日記を用意してくれたりとか、子供たちだけじゃなくて親もそれに浸って、すごく楽しかったことを言葉にしたりとかするんですけど、やっぱそういうのが感性作るなって最近すごく思って、ただ同じ出来事を過ごしていて、それに対してどう感じるか、人と人が違うのって、それにどう向き合ってどう浸るかっていうので、感性って作られていくんじゃないのかなって思うと、あさみさんのお家のね、子供たちがすごく子供らしくて可愛くて、いつも泣いたり笑ったり一生懸命なのって、そうやって子供に一個一個のイベントを、ただいろんな経験させるんじゃなくて、一つの経験をいかに前後作るか感じさせるかっていうところを大事にしてるんだなっていうのがね、すごく一緒に旅行して勉強になりました。全然こうユーミンとかの話から飛んじゃいましたけど、まあそういう風にね、子供を育てるだけじゃなくて、大人の私たち自身も一つ一つの出来事に感じて浸って、なんか糧にしていきたいですよね。ということで、全然雨の日のね、どうしましょうっていうテーマではなくなってしまいましたが、気持ちも天気も変わりやすい7月が間もなく始まるので、皆さん体に気をつけて、暑さ対策もしながら、ちょっとずつね、こまめに調整して、自分と家族と大切な人とそれぞれに付き合っていけたらいいですね。ということで、今回の週末横丁、36回目。これにて、店じまいとしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いできるのを楽しみにしてます。